はい、じゃあ、
はい、
私の教室の生徒さんで、ありがとうございます。まあ、笑顔もやけど、やっていたら、服用になってきたって、服内容が、馬券が当たって、馬券が当たったんですで、初めて宝くじが当たったんですって、で、まあ、それ以外にも、ご家族がとっても和やかに、今までちょっとうまくしっくりしてなかったのが、とっても和やかになったり、一番素晴らしいのは、ドナー登録、骨髄バンクのドナー登録されて、7年間何も音沙汰がなかったんですけれども、今回、連絡があって、で骨髄移植が。で差し上げることができて、で移植してもらった人がすごく喜んでお手紙もらったのが一番ついてたっておっしゃったんで、でそれは素晴らしいなと思ったんですけど、万馬券が当たるとか宝くじが当たるっていうのは、そしたら神さんがちゃんと私がついてるからねっていうことを示してくださった、示すためのただの現象です。
ね、このように言ったらもうね、そういう小さいことで奇跡って思うよね、びっくりするんだけど、大きい奇跡に気づいた方がいいよね、一瞬一瞬ね、大宇宙を与えてもらってるっていうね、そういう気づきが本当のね、感謝の
最初はとりあえず本人が一番分かりやすいことを、
ね、
あと例えばバスの時間にもしもぴったり、自分が遅れていったらバスも遅れてきて、もうほとんどバスまたなくなったとか、肩がいらなくなったとか、そんなことも最初はそれがメイン の、 本当に神様の光を受けることではないけど、とりあえず本人に
神様がついてるってことを分
からせるためのにわざとしてらっしゃるんですか、
ていないみたいね。
そっから先が大事なんですね。
そっからよね。
馬券が当たってね、喜んでたらダメなんですね。
馬券でもね、自分が当たったから損してるでしょ。
はい、
他の人損してるもんね。
そうですね。
宝くじのそれね。自分が当たって他の人何か損してるね。
そうですね。
そういう当たり方は本当の当たり方じゃないよね。まあ、ちょっと不思議なことを教えてもらうっていう程度よね。まだそれ本当にね、みんなのために使えばいいけど、
そうですね、
もっと大きいね、神様のプレゼントに気づいてね、それをしっかり受け止めるのが大事でね、
宝くじやら馬券が当たったのはやっぱり損をした人のマイナスの波動もついてきてるから、
そうしたらちょっとマイナス、それは可能性はあるけどね、でもありがとうございますさえあれば、そのマイナスを消して
プラスに
ね、 プラスにね、活用できるよね、はい、励みにはなるのね、どうぞ。なんとだんだん出なくなるんですけど。
ですね、
はい、
まあ、人間関係で皆さんやっぱり悩みますよね、私も。結構人の悪口というか、人の幸せをこう喜べなくて足を引っ張りますよね。で、なんでっていうふうに思いつつ、まあ、自分の中にもそういうのがあるなっていうのを気がついたんですけど、そういうちょっと分かったから言って分かってもらいたいと思ってすごく言ってるってまた言ったんですけど、分かってもらおう思う自分がなんか情けないなと思うようになったんですけど、でもなんか釈然としないし寂しいなと思うんですけど、やっぱりその人の気づきの地域があるから、私も先輩の方が入門してくれたように見守ってあげることができるようになったらいいんですかね。
そうよね。 感謝の、ね、生き方っていうのはね、人を相手にするんじゃないよね、本当はね、神様を相手にする、うん、感謝を忘れてるときは人を相手にするよね。感謝に生き始めたら神様を相手にするようになるね、
はい、
で神様から何を受けるかっていうのが大事になるのね。で神様のプレゼントは無限の無限のプラスのプレゼントですね。でそこからね、自由に何でも選べるようになってるよね、
私はちょっと自分はつまずいたからすごくしんどいとこ生きてきたから、その心理学っていうかね、そういうのをかじってみて、まあ、角田先生によれると潜在意識の中にこうどうしても残ってるものがありますよね。でそこを見ていくと、私はそこをあんまり 見すぎたのでちょっと起き上がれなくなってしまったわけなんですけど、結局それはやっぱりなんでそういうことが起きたのかなっていう原因探しを しすぎたのかなって思うに今はこう反省してるんです、うん、でもある人に言われたらそれをある程度きちっとこう受け止めないと次のステップ上がれないよって言われるんですけど、もう私もそれ疲れたの でそれからあんまりひどい人がすると本当に上がれないというか、もうどん底にはまってしまって、あのなんかぬかるみに足取られるようにね、生きていくことがしんどいというか、それよりかはやっぱりまあどうしてもそういった自分に出会わなきゃいけなかったら、その時が来たらそういう時でいいかなっていうふうに今はやっと思うようになったんです。無理して蓋を開けなくてもいいというか、うん、それはやっぱり自分の中でこう認めてもらいたいから人を 相手にするということですかね。
認めてもらいたいという気持ちはいいのよね。ただ神様に認めてもらうのが一番いいよね、
うん、だけど神様よりかはその自分の本音の中で最初の道はやっぱり目に見える人に受け止めてもらいたい、親なら親、母なら母や父親な兄弟とか周りの人に受け止めてもらいたい、それが受け止めてもらえないと愛がわからんっていう感じで、こう自分が叫んどったないのがやっとわかったんです。あ、そのぐらいになんかかわいそうな言うか、どういうか分かりたいというか受け止めてっていう叫びが強かったかなっていうふうには気がついたんだけど、それだけでもすごいことだ、私にとってはすごいことなんですけどね、うん、でもやっぱりもらえないものはもらえないと、それ相手にとっても無理だっていうのがいや、もうそれに固執しちゃいましたから、
そうだね、うん、やっぱりないものに求めるとは分かんないね。
そうだね、
ね、
うん、だけどそれは求めてしまうのは人間の弱さですかね。でもそこを通らないとそっちに行かない。
私は神様に背を向けたからね。神様に背を向けてるからね。その生き方はね。
自分では向けてるつもりない。
神様に向くっていうのはね、
はい、
うん、どういう状態？神様は無限の無限のプラス無限にいっぱい与えるっていうよ。それとか無限の無限の輝きが無限にいっぱいっていうぐらいにね、言葉を使わないと神様に向いてないよね。だからこのようなことをね、ナンバープラスに受けても。背を向けてるね、過去を追いかけてるような感じね、もうね、消えていく寸前の古いものだけ追いかけてるような感じになるよね、うん、だからプラスがものすごく少なくなっているね、
あ、過去にね、
うん、与えてはあくまでも神様やね、新しいものをどんどんどんどん与えてくるのはね、うん、人ってね、自由を縛られると苦しくなるね、うん、選択するね、そのね、範囲が狭くなったら苦しくなっていくね、
はい、
神様だから人の自由絶対縛らないね、うん、いいものを無限人間に与えてその中から一つ受け出せるのね、
一つ、
うん、だから幸せ感じるんだけど、うん、背を向けた途端にね、その無限の選択肢が消えてしまうね、うん、で自分の向いたとこ一つしかなくならないわけよね、
あ、
うん、で思い通りにっていうのは全部そうやね、選択肢を貫いていくから苦しくなるね、必ずね、でこの世だけ見てるっていうのも大したことないもんね。小さく地球だけを見てるとかね、もっと小さくね、自分の周りだけではね、たくさんの中から一ついいものを選ぶのはいいのよ、もう自由で楽しくてね、幸せいっぱいですぐ感じるんだけど、だから無限の無限の幸せが無限人間いっぱいっていうふうにね、心でそういう言葉を唱えてね、 ね、今の幸せを、ね、受けるっていうのがいいよね。
今の幸せね。
それに無限の価値が、絶対価値が生まれ出てくるよね。幸せ求める心出てくるのもね、みんなね、神様がね、幸せの本体っていうのね、
はいはい、
知ってるからだよ、
はい、
結局は神様へね、うん、心を向けたいっていう気持ちがそういうふうに出てくるんだけど、その向け方をみんな忘れてるよね、うん、感謝するか無限の無限ないないっていう言葉を使うかどっちかを使わないとね、神様に心を向かないマイナスの言葉じゃ逆にね、うん、正反対に背を向けてしまうね。
もう一度言ってみて、あのちょっと
ポーッ
として
みて、
無限の無限の
ね、無限の無限のあといい言葉をつけたりね、幸せだった幸せで喜びだった喜びっていうね、
無限の無限の幸せは無限に無限にいっぱい。
まあでもこういう言葉を聞くと、ね、いつも静然にあの生活してる、まあ、あるいはあるいので私の立ってる存在があるんですけど、あんまりいい言葉は聞かないんですよね。
ね、
うん、そうですよね。
一つのことに一つだけを求めてしまうっていうのは、例えば、親に愛情、親から愛情、親から愛情、それだけに気持ちを向けるっていうだけだと思います。たくさんの中から、たくさんの幸せの中で一つを選択するって言ったら、自分の環境、遅れてる環境の中で、たくさんの喜びが、に気がついているっていうことですか。
そうね、神様なさいでくるのね、無限の無限の輝きいっぱいっていうのがワンセットのね、宇宙なのね、全大宇宙ね、無限無限チャンネルなのね、それがね、全方向から飛び込んでくるね、自分の方向へね、それが所天主の国いっぱい詰まってるっていう感じでね、それで、ね、無限の無限の輝きや無限の無限のいっぱいっていう姿でいつも自分の中飛び込んでくるね、で同時にね、自分の中からね、外へ放射されるのね、飛び出していくのね、その循環繰り返しいつも行われてるよね。だ本当の自分はもういつもそれだけのも与えてもらって自由に何でも受けられるなっていうね、だから自由だから何受けてもいいっていう感じでね、一つ受けていくのね、でその一つ受けた中からまた一つ受けるのね、小さくね、また小さく受けてっていう感じでね、それも一瞬一瞬置き換わるでしょ、掴んでたら本当にバカ見るのよね、もうその変化が無限億万分の1秒で変わるの。1秒じゃないのよ。
それを感じられるようになるっていうのが悟り、
それが感謝行のね、奥に入った状態ね、
また悟れないで、この3次元世界っていうのかな、でちょっとチャンネルの中で言ってる我々に実はなかなかまだたくさん選べるっていうのがピンとこないです ね、
言葉がまだマイナスに近いね、小さいプラスの状態よね、言葉でその範囲を狭めてしまうね、言葉でね、なんかワンセットの無限無限のチャンネルの中には無限の無限のプラスの言葉からね、無限のマイナスの言葉での番組全部揃うのね、ただそのつまらんマイナスのことだったらゼロ以下のね番組よね、その中でね受けられるって言うたらやっぱりねマイナスの多い一つのチャンネルでしょね、でその中からいくらいいものを探そうったって出したくないよね、まず言葉を変えていくっていう大事ね、そんな言葉に縛られすぎてるよね、いろんな宗教の教えて全部そうだけどね、教えが縛りになってくるでしょ、教えが縛りとして出てくるね、教えに縛られてしまう感じがあるね、これが最高って思うだけではないのよね、ただそういう素晴らしい教えが無限にあるって言わないとね、 無限の中の一つを今受けただけっていうぐらいだったら縛られないよね。さらにもっと無限にいいものがいっぱいあるというふうにね。そこまで神様をしっかりとね認めていかないと自由を奪われてしまうよね。自分が縛ってしまう言葉でね、言葉は自分を自由に解放するために活用しないとそういうね縛りに使ったらどんどんバカを見てしまうから。世界にいろんな宗教の教えがあるでしょ、ね、でもみんな言葉に縛られてがんじがらみよね。本当の神様はそんな程度じゃないよね。言葉を超えて無限無限に偉大なよね。だからその言葉の縛りから抜けたら、ね、神様の愛の働きを感じ始めるよね。それがまた無限無限に大きく深くなってくるね。そしたら周りがもう神様ばっかりしてね、感覚が生まれてくるよね。単に物って意味ないよね。物っていうのはもうね、過去を掴んだ残像みたいなもんよ。ね、あなたに受けた神様って無限に輝いてくるね。だから原子1個ね、細胞1個ね、石ころ1個全部ね、無限に輝いてるっていう感じ方にね、なっていけたら本物よね。それでも浅いのよ、ただね。だから神様はいつも相手にするのね。無限の無限の輝き、最重要にね。それで全てを感謝して受けていくと、神様を感じる心にね、だんだんなっていくね。で感謝の心に本当の感謝心になってきたら本物でね、いつも神様と一緒だね。それを目指してるんでね、みんなね、もともとみんなね、最初はそれできてるよね。最初はできてるよね。自由自在にね、感謝を絡めて何でも受け取れる自分にね。だから一つの番組ちょっとね覗いてこようかって感じになるの。
最初はっていうのはちょっとしたら生まれる前のことですか。
この世生まれる前じゃないよね。もっともっと時間を超越してね、もう常にそうなんだけどね、無限の無限のチャンネルの一つの番組へちょっとね心向けてはまり込むと、ね、ちょっとそこにとらわれていくのね。
いろんな宗教の教えが縛り、例えば仏教やキリスト教っていう本物だと思ってる宗教でもまだ縛りが
縛り、うん、大きい縛りよね。
聖書も仏典も、うん、またありがとうございます、を唱えてたらいいかなと思ってたんですけど、それだけではまだちょっと足りなくて、無限の無限の喜びがいっぱいとか幸せがいっぱいっていうのとありがとうセットで、
うん、ね、ありがとうございますだけでもいいんだけどね、その一言に全部あるの本当はね。ただその深めていかないとダメじゃん。ありがとうございますを無心に唱えてると気づきが出てくるね。で気づきがそういうふうに無限の無限ないないとかね、そういうふうに気づいてくるのね。難しいの考えに、ね、無心に唱えるのが一番ね最高の生き方になるけど、
忙しくてっていうのはちょっと言い訳ですけど、歩きながらとかもういろんなことしながら式が聞いたらありがとうございます唱えてるっていう状態まではやっとこれたんですけど、なかなか今日みたいに瞑想ってちゃんと手を止めてやる時間がないんですけど、時間を作らないと、作った方が作らないと
1分刻みでいいと思うけど、
歩きながらとかいろいろ何かしながらだけでも
いいし、1分刻みのね1分間を取るっていうのがいいよね。長い時間じゃなかったらいいよね。それもね、呼吸止めるぐらいにした方が深く入るね。うん、1分間呼吸我慢して深く入ればいい。
はい、いいですか。その神様をね感じるということが、僕だったらまあ非常に田舎だったので、ちょっとこう山田んぼ道、田んぼの水に行くとかですね、歩いてる時に何にもないのにものすごいこう あの幸せ感というかね、そういうすごく湧いてくるわけですね。でその時に、あ、理由がないわけですから、これは多分何かそういうものなんだろうという、そういう直感みたいなのがあるわけですね。でそういう体験をいくつもいくつも積むわけですよね。そうするともう神様って当然ある人の中にあるというふうに思ってしまうわけです。ただその場合、私の場合はそういう環境だったんですね。ところが、あの東京とか大阪とかも、もう最初からなんかこうガチャガチャした、もういろんなこう人間関係もあるし、そういう中で行くんですかね。そうした場合に、神を感じるということ の, あの場所による、ね、生まれた環境による違いというのがあると思うんですね。で、それっていうのは、例えばその人が、そういう雑多な環境を選んで生まれてくるのか、それともまた逆にそういう静かな場所を生まれてくるのか、その辺はどうなんですかね。
いや、あの、自然いっぱいの山の中でもね、木に毛量を感じる人も感じるよね。神様感じないよね。
人
もいるんですか。うん、で、ね、都会の中でも神様を感じる人感じるよね。一人一人やっぱりその人の心境次第よね。どちらでも神様感じるのが本物だけどね。都会がね、いろいろマイナスが多いっていうふうに感じる、まだ言葉の縛りにね、ちょっと影響を受けるっていうのがあるので、みんな輝いてる方がいいね。マイナスのことは全部否定し尽くしてね、みんな神様っていうね、みんな無限に輝いてるっていうふうにね、言葉で肯定していけば、そういうふうにまた感じやすくなっていく。自然の感じやすいですけど、
それはあるんですね。
あるんですね、
うん、自然から離れれば離れるほど神を感じにくくなるような気がしたもんね。
ただね、あの人によったらもう自然の方が怖いって言うさ。
ああ、それは確
かに、うん、暗い、ああ頼るものがなくなってくるね、寂しいとかね、ああそういうとこからマイナスで向いていくのね、うん、それはもう闇に吸い込まれるような感じで地味に毛量化けも出てくる、うん、そういうの人のね、心持ち方一つなんですけど、
あ、そうですね、確か、あれは僕は私の時にこう、海洋を味わってこう山の中の温泉地に行ったんですね。だから自分一人で散歩してると自然しかないわけです。すごくなんかこう、怖かった感じがしたんで、そういうことですかね。
ね、それはこう言ってくるとね、うん、妖怪や化け物が出てくるよね。うん、でもプラスのことが、ね、あれば大丈夫なんですけど、やっぱりなかったら影響がね、マイナスの言葉の影響でね、う
ん、じゃあどこに生まれようが、あの、それはそれなんですね。
いいですね、はい、都会のネオンも輝いてますよ。
まあでもいいですけど。ありがとうございます。
ちょっとお話聞いてちょっと思いついたんですけど、あの子供でも真っ暗闇って怖いって恐怖感がよくあるんじゃないですか。あれはどうしてなんですか。
ね、誰も同じよね。暗いのは怖いよね。神様は光だからね。明るい方がね、神様を感じやすいよね。うん、
でも神様は全てをこう組み込んで神様ですよね。と、うん、いうことは光も影も黒い部分も全て神様だと思うんですけど、でもなぜかその暗い方が怖いっていうイメージがもう子供の頃から染みついてるみたいな、何て言うのかな。
うん、神様プラスとマイナスね、光と闇両方持ってるけど、光が本体よね、プラスが本体だよね。その中にね、大きいプラスもね、小さいプラスもね、またマイナスもね、マイナスのは小さくね、含まれてるっていうぐらいね。無限の無限の段階の表現を取るためにね、マイナスとか闇が必要なだけね。でも表現はプラスの光の表現だよね。小さい光の表現という感じでね、神様はあくまで光ね。怒りを強くね、大きく感じるほど神様を感じたことになって、心が安らぐね。 ね、嫌になったりね、神様が離れてるっていう感じだから寂しくなったり不安になったり恐怖心を持ってくるね。
どういう方向に入っていくっていう。
うん、そうね。本当はね、肉体忘れることでね、肉体感覚を忘れたわけね。で、五感をね、なくして六感もなくして奥へ直感でね、感じる世界あるのが一番理想なのね。で、長い時間があったらね、丹田呼吸で静かに細い呼吸でね、ずっと祈り続けるんだけど、ね、一分間のお祈りっていうね、時間がないから、その時はもう一分間ぐらい呼吸止めて大丈夫だからね。呼吸止めて肉体感覚ないぐらいの状態にしっかりいろんな方を整えてしまうのね。そうするとふっと考えるから
意識はお祈りに集中してる。
そう、無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというぐらいのね感じで神様を認めるような生き方ですね。それが本当はありがとうございますということの中に含まれてるんだけど大事ね。
聞いてみないですか。
どうぞ。
ありがとうございますのね意味をテープで聞きましたけど、あなたがするようにでそこに会いましたっていう意味っていうのも少し聞きました。
アマテラスオミカミ様という言葉ね、いろんな解釈があるんですけどね、本当の解釈はね、宇宙の大神様のね、その働きを統一してるんですよね。で、その絶対の働きも創造の働きも中に持ちながらね、で最高の輝きを持って現れた姿ね、でその中に分身もね、無限に持って、そしてそのね、愛の塊のようなね立ち上げも全部中にね、保ってるのね。その全体像の姿が天照大神様ね、本当はね。
ということは、日本の
あ
の伊勢神宮なんかには天照大神様っていうのは
そうね、小さく小さく限定してね、とらわれた見方になってるね。だから模型の小さい模型のさらに小さい模型のっていうね、そういう感じだよね。人工だから入るわけないもんね。ね、逆よね。
でもその
人
工にまあ働かれてるんですか。
そうね、あの
乾杯するっていう
模型の中にもね、神様の全体像があるんだよね。どんな模型にもね、だから大宇宙がね、ね、その仕事として地球にもなりね、地球がね、仕事として人体にもなりっていうね、また細胞1個にもなり、原子1個にもなりってね、もっと小さいものになるわけね。その中に全部同じものがあるんだよね。
お参り行く人の意識、
そうね、うん、だからその模型を通してね、神社という模型を通してそこに、ね、神様の全体像をしっかり認めていけたらいいですね。ちょうど地球儀をね眺めて地球の全体をね本当にね推理して感じられていいもんね。その模型は模型として捉えないとね間違うね。だから天照大神様もありがとうございますもん、全体よね、ね、神様の全体像を指してるのね。
ということはやっぱりすごい
光が、すごいね、無限の無限の輝きは無限の無限にいっぱいっていうね、これはもうさらに無限の無限にいっぱいっていう感じね、言葉を超えてしまうもんね。五感の感覚がものすごく小さく限定するもんね、うん、一つのチャンネルにたまり込んでしまうでしょ。六感の全部をね、たまに全部また足りないよね。やっぱり直感でないとね、感謝の心って直感よね、ズバッとそのまま感じ取る心よね、直感でね、うん、で美しいもあったらね、理屈抜きで美しさを直感で捉えるのね、素晴らしいものがあったらね、その素晴らしさを直感で捉えるのね、その全てをありがとうございます一言の中に含まれているっていうね。
でも、あの肉体のこの五感の思いというのはなかなか なく、まあ、あの、聖者信者でない限り、亡くならないじゃないですか、まあ、国だというか。ということは、あの、普通の我々は、その思いにとられて死なないときも。
そうだね。亡くさんでいいのよ。ね。亡くさんと、その、ね、直感をもっと、ね、大きくいっぱい出せばいいのね。神さんのその心をね、感じ方をずっとね、殺してもらえばいいよね。なんか五感もありながら、六感もありながら、直感もあるっていうね。で楽しみ方が、
たぶんさ、直感っていう。
うん。楽しみ方が大きくね、なってくるね。直感だけの世界もいいけどね。六感の世界も五感の世界もいいのよ。ただ五感だけって捉えたらね、範囲が狭くなるでしょ、ね、狭いと縛られた感じでね、また苦しくなっていくね。ね、自由になりたいって言ってね、また何か求め始めるもんね。だから一番最初はもう無限の無限の自由なんだっていう立場でね、たくさんの中からね、武漢の世界に飛び込んでくれるよね。そういった縛られてない感覚だからね、楽しく遊べるっていう感じですね。だからシャバ世界に遊ぶっていうのがいいよね。
ありがとうございます。あの、祈りであるというのは、何かの、まあ、それはもう愛の波動にもなる。
そうね、うん、神様はね、全て持ってるね、愛も持ってる、知恵も何もかも持ってるけど、ね、神様を感じ取るのが祈りよね。神様の働きの全てね、全体を感じるのが祈りなんで、愛も感じるね、愛そのものになりきってしまうしね。
今度は人の幸せ祈る場合ね、もありがとうございますだけでも。
ありがとうございますだけで最高なんよね、本当はね。他の方が枝葉にとらわれて、
人の本心が拝むみたいな
もん、そう、最高の拝み方やね。他の言葉の方が逆に小さくとらわれてしまうね。
でも、あの、心の中でこの人の違っているのに言われてると
思いましたけど、そうそう、ありがとうございますって言ったら、もうそこに宇宙の拝み様がね、無限に上に輝いた姿だと思ってるっていう感じね。神様を全体を感じ取るような生き方になるね。
だから、ね、感謝の言葉だと思いますよ。はい、すごい意味がある
ね。深いね。日本で幸せよね。そういう意味でね、こういう素晴らしい言葉をね、自然にね、準備されてるでしょ。日の丸の呼吸もよく似たような感じでね、太陽のね、愛の心をそのまま表現したような感じでしょ。呼吸ってね、外国も呼吸定めてるんでしょ。なんで真似しないのかな、なんで先に日の丸を、ね、選ばんかったのかな思うんやけどね、不思議ね、外国は日の丸選んでないのね。日本が一番先に決めたんで何もないのね。外国の国旗先に作ってるはずよね。で、他の国の日の丸選んでも不思議でないのにね、選んでないのがね、本当これがまた奇跡みたいなのがね、
同じものがないってい
うね、
日の丸のものって
極端になるね。100ぐらい数上げるといいかもいっぱいあるでしょ、意味がね。そういう意味もあるしね。
あの戦争の時によくあの日の丸の猫がボンボンになって出てるやつなんですけど、あの車線が入ってるやつね、あの意味あるの、トラグ軍隊がどうかやる。
そうね、何もない方がいいね、やっぱり。何もない方が全て表すかもしれないね、逆にね。ちょっと枝側にとらわれたら、それに限定されていくでしょ、ね。
あのいいですか。今あの、どう生きたらいいのっていう本をですね、あの、まあ、作ってですね、皆さんにご紹介してるわけですが、そうした時に、まあ、皆さんありがとうございますということに出会ったことによって、もう今まで悩んでた問題は一気に解決したという人がたくさんいらっしゃるわけですよ。で、あの、このありがとうございますという言葉のが持つこれからの、大きな働きっていうのは私想像がつくんですけども、これじゃあこのありがとうございますという言葉をね、あの、こう、世の中にこう、まあ、ご自分のこの生きる目的ということで、中学生の時ぐらいに悩まれたでしょう。それで生きる目的が分かった時に、それってやっぱりあの、ありがとうございますということを、皆さんに伝えていくことにある、つながるんでしょう。
そうね。みんな神様をね、直感的に感じたいのよね。神様を感じたら目的さらなるのね。神様は常に目的を持ってね、宇宙を創造し続けるでしょ。人の目的はだから神様と比べたらないと同じだよね、人の目的はね。つまらん小さいものになってしまってね。どんな目的が出ても目的でなくなってしまうのね。納得できないよね。神様とね、一体化するほど目的がはっきりしていくんですね。で、ありがとうございますって神様を呼んで、神様にね、自分の中に入ってきてもらって感じたらね、その時から神様と一緒に生きる感じにね、で、神様の目的を自分の目的として、ね、生きるようにしてもらうとね、いつも喜びだけっていうね、意外ばっかりが生まれてくるんじゃ。それも一人一人全部別個の生き方とってね、個性を輝かした状態で自分が一番、ね、納得した幸せな生き方だけどね。だから人生の目的でもね、みんな無限にね、違ってみるよ、ね、考え方も何もかも別個でも構わないよね。ただ神様とつながった限りはね、本物ないね。みんな同じだったらね、一人だけでいいのよね。もう無限の人はいらない、ね、ちょっと違った方がいいよ ね, ね、人生の目的は何かって言われてね、質問されて答えるんだよね。答え全部変わらないとおかしいもんね。でも自分が本当に納得できるっていうのがいいよね。
私は非常に運が良くって、この勉強する前、このことも何も分かってない前に、天命に出会わせていただいて、それは今振り返ってみてはっきり今してるってことが天命なんだなって分かったんですね。ですから非常に順調に、力もない割にはどんどん上司に出させていただいたし、まあ意識の中ではうまくいかってるためとか、もうちょっと社会的にいい格好したいとか、よくもいっぱいあるんですけど、まあ気がついてみたらそれなりに、それなり以上に役に立たせてもらってやるんですね。そうしたら、私は、17、18年前に今の仕事スタートしたんですけど、17、18年前に自分では意識しないけど神さんと出会ってた。
みんな神様の方が動かしてもらってるよね。神様が動かしてるね。本体の自分が全部動かしてきてるね。
意識してないけどちゃんと動かしてもらって、それにその似たがってこれたっていう、
ね、だから肉体がこのね、空港のこれに存在することだけでもね、神様が存在がしてるでしょ。本体自分がそこに生み出してるでしょ。だから最初のね、神様のね、本体のね、計画がまだ感じられないっていうだけでが、具体化してきてちょっとずつ感じる程度よね。でも神様目的もってどう動かしてるから、ね、最初から決まってるよね、目的がね、一貫性があるよね。だから気づきが増えれば増えるほど納得してくるよね。あ、これだったこれだったっていうね。だから気づきが早く来るのがいいよね。 でも気づかなかったら浮かされてるよね。
私はたまたまそうやって見抜く私からそういう形で仕事上も動かしてもらえたから幸せだったんですけど、周りにいらっしゃる人々、まあ、天命じゃない、いわゆるおか生活のためにお金のためにということで天命に手を向けさせてる人がたくさんいらっしゃいますよね、
うん、みんなね天命に向かっているの。ちょうどね、まあ、彫刻を掘るっていう感じで見たらね、いらんもんどんどん掘って捨てなあかんでしょ、ね、まだもんって見えるのはその彫刻掘りくずみたいな感じでね、うん、それを出せば出すほどね、彫刻がどんどん掘り進むんでしょ、それはもう天命をどんどん表に出してるような感じでね、姿によったらね、うん、だからマイナスを撒き散らすように見える時ほどね、掘りくずがいっぱいで彫刻が進んでるっていうのはただその掘りくずを掃除しないと気づかないね。
掃除しない
と散らか
ってるまんまだと結構苦しんでるっていう
形で、だから時期が来ないと掃除しないからね。
時期が来ないと掃除しない。
で時期が来て感謝しだしたら一気に掃除してくれるね、消してくれるから、ね、その時に気づくのね。それで過去のすべてが良かったって思うのね。
具体的な
ところで、そう思う、重いよね、掘りくずっていうのはね、過去の残像みたいなもんだからね。
分かるよね、
うん、でも自分にとったらね、自分のそのね、あの全てがね、だんだんと気づかせてもらって分かってくるでしょ。人も人なりに分かってるよね、うん、
本心の中では
、うん、そうそうそうね。だから周りの人のね姿見てね、おせっかいね、あれこれ思わん方がいいぐらいね、うん、みんな最短コースを歩ませてもらって、どんなことしててもね、それがやっぱり必要なんですね。必要な途中の過程になってるから、必ず良くなるの。ただ感謝したらね、気づきも増えて幸せになるのっていう、そのものはね、感謝できてる人はね。でも時期来なかったらできないしね、時期間違えて教えてもね、邪魔するだけね、本当にそうな進歩遅らせたくない、ね、ちょうどね、花でも種まいて実が出てね、もう太陽の光浴びてね、どんどん成長するんだけどね、やっぱり弱い時はね、太陽の強い光当てたら枯れてしまうわね。
現象的にはマイナスに出ても、思いっきり早くマイナスに行く方が、結局はこう気づく時期が早く
て。いやいや、もう、その最短コースありますという意味でね、空に雲がかかったりね、日陰作ったりしてくれる。上手に神様が来てくれるんだよね。
私は神様の自由意志を尊重されるから、一応丁寧は与えてるけど、なかなかそれ選ばない。生活を金儲けの方に行ってしまっても、それはしばらくこう気づくまで待っておられるのかなっていう感じ
で、それも全部神さんって上で動いてる。神さんの無限の無限の守りの中で動いてるから、悪くなってんじゃないね。だからその選択肢が無限にあって、どの道を選んでも幸せになるようになってる。無限の中でね、一番最高のものを選んで幸せになるんじゃないね。そういう与え方じゃないよ。無限の選択肢のどの部分も、どの、ね、道もね、最高の幸せになる道。
それは一応確認ですけども、必ずしも今の生だけで幸せになるということではないわけです。
今の
人
だけ
は麻薬が悪いし、表面は表面はあるじゃん。 そこでは幸せかもしれないよ。
確認したいです
ね。本当は人のことだからね、人のことだから、その人の人のことはね、わからないかもしれないよね。他人のことはね、他人はね、最高の悟りを持ってね、地獄の姿を撮るかもしれないよね。うん、みんなを救うために行ってね、みんなのマイナスを振り返って手を打ってね、地獄の亡者の姿を撮ってるかもしれないよね。大菩薩かもしれない。だから気づきが増えたらみんなプラスにプラスにね、感じるようにね。
私
の
周りの人はすごい亡者なんか
もあり
だった らね、もう一歩頑張ったら自分の出会えるのになと思うんだけど、ちょっと最後の人で首を持ってて、自分自身でも自覚しておられるんやけど、その掴んでしまって一歩可能性を具現としてってっていう、そんな感じなんですよね。それも手前に向か
い、ね、このような時間ってね、永遠の自分からもう無限億万分の一秒じゃ一瞬か。遅いか早いかっていうね、比較できないもんね。だから一番いい時期にパッとね、あるね。その変わり方がどれぞれ違うのよね。同じ変わり方じゃないからね。一番いい時に一番いいように変わって一番幸せを感じるのね。一人一人変えてくれてるとこはまたいいんだ。
いやでもその中に自分がこうしたいっていう神様に意思を示してある程度の努力をしないといけないっていう人もいるんですけども、実際はどうなるんでしょうか。
無限の生き方があるんだ。ね、無限っていう無限の無限のね、この生き方があって、その中からね、一人一人ふさわしい生き方を自然に選んで、ね、それも幸せを大きくする意味の勉強をしながらね、生きてる、生かされてるよね。ただその一つしかないってね、限定すると縛られていくからね、そんな感じにがんじがらみになって縛られた状態になる、苦しくなるんですね。
楽しくこう流されていくのが今も楽しいわと思っていれば、そういう状況でも、
そう、ただその無限の中のね、一つを選んで、ね、楽しんでるっていう気持ちだったら、他の選んでも幸せだよ。
早いとか遅いとかっていうのは別にないね。もう早く神様にもっともっと近づきたいっていう目的を持って、どうすれば早く神様に近づけるんだろうっていう思いを持ちながらいる人に対して、2つ任せていればいいよっていうこと、努力しなさいっていう人と、どっちのことを聞けば本当はいいんだろうって。
ね、修行して悟りたいって言うとね、修行にとらわれたら悟りが遅れるよね。あなたはもう修行をやめなさいって言った方がね、早く悟るんだよね。ね、それはもう一人一人にね、合わせて神様が必要な助けをいつも与えてくれるから、ね、一人一人全部ね、違っていいよね。それが最短コースになるね。
おじさんは今から考えるとね、3歳の時からこう神棚の前に座って言われたでしょう。でその時にもうすでにそういうことが、ありがとうございますということが、そういうことなんだということをすでに 感じていたんじゃないでしょ
う。僕では
そういうふうに思います
ね。そういう一面もあるかもしれないね。三つ子の魂100までっていうこともあるでしょ。ね、3歳までの、ね、育て方じゃないのね。3歳児の時に現れる姿の意思を支配してるっていうね。だから3歳の時ね、ありがとうございますってお祈りしてるもんね。だから私の一生お祈りだけだよね。だから死ぬまで続いてるね。だからその時にやっぱりね、本当の縛りのない生き方っていうのを願ってたみたいね。だからもうすべての縛りのない生き方をね、選び続けてるのね、でもそれもほんのね、無限の無限の中の一つのね、小さいもんよね。まだ神さんのプレゼントはいっぱいあるから何を受けてもいいっていう感じになるね。
まあ、あの中には今日も来るときにあの島高橋さんと話しとったんだけど、おじさんは別格だよねなんていうこと言ってたんですけど、
なんないね別格ですね一番下かもしれないな
3歳の時から祈らないよ。
え、
みんな我々は3歳の時は祈らなかったから
、一番下やから修行せんとあかんからな3歳から祈らんとおっつけないよ
ひょっとしたらこんな風にありがとうございますという言葉がこうどんどん広がって今言ってますよね。なんか小林生活さんとか、でまたありがとうございますのパワーがすごくこう、まあ、これは現世リアス的な意味が濃いんですけど、みんなそれで幸せになってますよね。ひょっとしたらそう、先生がそのありがとうございますをこう今この中に広げてらっしゃって、先生がいらっしゃらなかったらありがとうございますこんなにパワフルになってないんかなってちょっと、
いや、そんなんと違うのね、
先生がの存在以前にあったんですか。
神さんのプレゼントは無限にね、いっぱいだから、だからあの今の時期がね、みんな画が砕けて神さんの助けを受け入れる時期になってるね。だから戦争でもね、戦争に疲れ果ててもうどうしようもないという時にね、本当に神さんにね、座って平和を受け取ろうと思うよね。あの意味ではもう画が疲れ果ててね、しんどくなるよね。もうそういう生き方をもうしたくないという時が来るのよね。その時に神さんはずっとね、助けに入ってるから、やっぱり時期の問題だけね、ほんのちょっとの差よね、この世の動きなんてね。私はちょっと早く助けてもらったからとかに、ね、
中の波動がありがとうございます、なかなか受け入れない波動ができ
る、我の強いね、生き方の時は、ね、やっぱり神様をちょっとね、拒絶する時があるんでしょうね。
今までのその常識がもう通用しなくなったじゃないですか。ずっとあのまああの栄養あのずっともう就職ができるってそういう保証もなくて、すごくなんか不安ですよね。
ね、
やっぱそれもやっぱ関係してる、
ね。もう過去に積み重ねたもん全部崩されてしまうんかね、砕けるんだよね。崩れてしまうでしょ。そうすると頼るものなくなるね。でそこに本物が出てきてね、受け直そうって気持ちになるね。神さんのはいつも新しいものをどんどん与えてくるんでしょ。で過去の生き方はね、過去を積み重ねて、古いも積み重ねるだけですよね。いつまでたっても新しいものを受け取ってくれないからってね、神さんのは嘆いてたよね。で古い方を崩すお手伝いをちょっとするんでしょ神さんはね。バブルの崩壊もそうだけどね、 古いものを積み重ねたものはもういらないよっていう感じでね、ちょっとね、うん、砕けるように手伝ってくれただけでね、みんな崩壊するよね。その時に初めてね、気づくのにね、新しいものを受けないとっていうね感じで、古いものを貫いても苦しいばっかりよね、本当はね。戦争の原因が全部そうやね、過去のねマイナスの姿を掴んで恨んで恨んでね、もう仕返しばっかしをし合ってるわけでしょ、ね、世界の歴史ってそうやね、戦争の歴史全部そうやよ、過去の恨みのね繰り返しなんよね。でも過去を一切掴まんかったらもうね即平和なのにね、愚かしいことをどうとしてるよねそれに気づき始めてるのね
難しいね、単純なことも。イエス様は紀元前ですよね。あの頃もありがとうございます。パワーはそんなになかったと思うし、
それを引き落としなかったらね、みんながね、大勢の人がまだそこまで引き落としてないよね。
結構
幸せでなかったよね。まだ我があるのよね。
あの頃もまだ我がある。
だからありがとうございますね、たどり着いた人はみんな過去にもいろんなことをし尽くしてる悪いことも、まあ、いいことはしてなかったね、これからいいことも確かにできないからはい、
これからです。
ありがとうございます。